り、昭和50年2月21日、朝の折会をいただきます。
疑えば限りなし恐るべし、疑いをされよとあれば。25ページですね、経典の25ページ。神は声もなし、形もなし。疑えば限りなし恐るべし、疑いはされ。ご信仰、一つ、神は声もなし、形も見えず、疑えば限りなし、恐るべし、疑いをされよ。あまりの先代のお話の中に、やはり最初に疑いを持った人、疑い深い人が、大体神様じゃござるとですかという質問に答えて、ござるかござらないか一遍門を叩いてみようとおっしゃった。例えば本当に神様とこう門を叩いてみて、中からね誰かが出てきてその門を開けてくれるなら、中に人が、外からはわからない、人が中におるやらおらないや、門を叩いてみなければわからない。叩いてみて、声をかけてみて、中に返事がないならば、人がいないのであるわけです。本気で神様におすがりをしてみよう。教会の門を叩いてみよう。そこから、なるほど神様じゃなという働きを受けて初めて神様を信じることができます。まずは門を叩けと言われたというお話があります。ござるやらござらんやらわからないと言っておられたは、ござるやらござらんやらわからんのであります。私は昨日ある書物を読ませていただきました。ソクラテスの信じし神というところを読ませていただきました。ソクラテスが信じたところの神様とはどういう神様であったかというわけです。ソクラテスというのはもう世紀前の方ですね。大哲学者と言われ、聖者イジルとも言われ、釈迦キリストまたは孔子なんかと並んで言われる今年のいわば聖人です。その人が言っておる言葉の中にこういう言葉が書いてありました。読んでみましょう。君がある人に親切を尽くし、もってその人の感謝心を試み、また困難なる事件をその人に相談し、もってその人の信慮に深い信慮を試むことができるように、もし君が神の力をと善、善道の善、神の力と善とがいかに大であるかを確実に知りたいならば、中心より神を崇拝しなさい。そしたら君はすぐに神こそ一切を見聞きし、至るところに現れ、同時に宇宙の一切が の出来事を統制しかつ支配するものであることを納得できるであろうと言っております。まずはその神様をね、崇拝しなければならない、崇めなければならないと言った。それもこれを私はここのところに感じたんですけども、実感としてですね、例えばある人に真心からの親切を施す、そうするとその人が例えば言葉では言わんでも心からそれを喜ぶものがこちらへ伝わってくるでしょう。あの人が喜ばんなさいということが伝わってくるでしょう、ね、ある人に親切をする、その親切を受けた人は、その親切をした者に対して本当に感謝の心を持っておることがこちらへ通じてくる、喜びなさることが通じてくる、そういう実感を神様との間に結んでおるようね。または自分に難儀な問題が起こったとき、事件が起こったときに、ね、ある人に言うならば相談をする、そしてその人の言うならば心情、深い心を初めて知った時の実感、そういう実感ですね。神様と私どもとの間にその交流するものはそういう実感なんです。そういう実感を持ってです、神様を崇拝してみようというのです。神様をいよいよ崇めてみようというのです。そうするならばです、君はすぐに神こそ一切を見聞し、至る所に現れ、同時に宇宙の一切の出来事を統制しかつ支配するものであることを納得できるであろうと言ったの。だから崇めるとか拝むとかと言っても、今申しますので、その実感がなかなければダメだ、微妙なところですね。皆さんがね、人に親切を施す、本当に親切を施す、真心から親切を施す、その人がですね、形じゃない、心で喜んでおるのがこちらにひしひしと感じられる、そういうことを皆さんあるでしょう。心から喜ぶなさることが分かる、そういう感じなんだ、そういう実感を持って、しかも神様を崇め奉る、そういう中心より神を崇拝しなさい、そしたら君は直ちにそこに神を見る、神を知ることができるだろう。しかも善と力というもののもう限りない、善であると同時に限りない力がある神様が方だということがわかるだろう。一切の出来事を統制しかつ支配するものである、しかもそれは宇宙をです支配することができるということをです、納得できるだろうとこう言った。あとで信心はね、どこまでもやはり実感です。ありがたいな、それは実感です。アイスマン、本当に知らぬこととは言いながら、本当にアイスマン今日までであった、生涯であったと分かる。この神様のおかげをいただかなければ、あたくいども人間だけではない、生きとし生けるもの、一切その金光大臣が拝まれる天地間の神様のおかげをいただかなければ、実を言うたらここ一寸が動けぬことしの私たちなのだ。知らぬことは言いながら、その神様に感謝も申し上げるどころか、ね、おそまずご無礼があってもお会いもしてこなかったことを、なんとアイスマンのことであったろうかと、お詫びをする心が生まれてくる、お礼を申し上げる心が生まれてくる。神様、あなたのおかげで今日がある、それを知らぬことを言いながら、それを成してこなかったことがアイスマンということに、その分かる、そのアイスマンというその実感が今も言うようなところなんだ。そういう実感を持って、アイスマンことであった、天地間の間に住まわせてもらい、天地の御恩徳の中に生かされており、しかも天地の恩恵を受けておりながらです、ね、吸わせていただいている空気も、飲ませていただいているお水も、 食べさせていただいておる野菜も魚もお米もみんな天地金の神様のご恩恵によるものであったと分からせていただくときにです、本当にお知りいただかなければおられるのであると同時に、お知りいただきもしなかった当然のこと、当たり前のことのようにして今日まで生きてきたことの愛しまなさというものが今申しますが、実感を持ってお詫びができる。そこから神を崇拝する、拝ましてもらう、崇め奉らせていただけれることになるのです。そうしたならばその神様が、ね、どういう力を持ち、どういう善の神様であるかが分かるとソクラテスは説いております。あとは信心はここからです。昨日ある教会のご信者がお前してみました。お道の教信でもなろうかと言われるほど熱心な信心をしておられるご婦人の方、その教会の総代もしておられる先生、先日からその若先生がどうもこの頃金使いが荒い、どうも不行状が目に見えてくる、そこでそこの先生が信者総代さんに頼まれて、なんとか言うて聞かせてやってくれとこう言われて、それを聞かれたそのキノコに参ってきた方が先生を捕まえて言われた、先生あなたは神様をどれだけ信じてござるですか、人間にども頼んで総代ども頼んでどうしておかげになりますか、どうして神様におすがりなさいませんかと言うて私は申しましたとこう言うんです。そしたら先生は笑いながら犯人そうじゃったのと言われたという話をここでしたわ、ね、あんたがそれなこと言ってあんたがいつまでおかげいただきらんという言葉で申しました、ね、それはあんたも先生の分岐じゃないか、ね、信者が壮大だからと言って先生に言うことじゃない、ね、それはに先生でも人間だから目に余ることがあったりといろいろだろうけれども、そこは信者として私は祈っていくべきだと思う。人間にどん頼んでどうしておかげになりますかとあんた言っておるじゃない、そんならあんたが先生に言うたからって言って先生が おかげいただきもさせらないじゃないか。信心というものはもうそれはそれは不思議な働きをいただくことができ、また表しなさることのできる神様だから、そういう自然の働きをいよいよ大切に大事にしていかなきゃ、そこに言うたり、ね、形に表したらもうそれでおしまいだと言って私の4人の子供たちのことを話したんです。息子たちの話、今学院に行っております一番下の栄一郎が高校卒業するときだったでしょうか、入学するときだったでしょうか、神様にそのことをお礼を申させていただいておりましたら、死の交渉が足ろうたということをいただいた。どこの親でもね、良い学校にやりたい、そのためにはもうそれこそあらゆる手段を選ばない、そのために一生懸命勉強しろというだけならまだ良いけれども、それこそ賄賂を使ってからでも良い学校に入れようとする。果たして良い学校に入ったことがその人のいわば幸せにつながるだろうか、そうじゃない、その人の持ち前というかその頭のいわば良い悪いはその人によることである。だから必ずしもこういう学校で泣かなければならんということはない、行かれんなら行かれんでもよい、その人の言うなら学力に力に応じた学校を選ばせていただくと一番よい。だから私はそれこそ成り行きを大事にしながら子どもたちの進学の時にも高校入学の時もそういう生き方でやらせていただいた。 私も全然それは知らなかった。知らなかったけど、神様から4人目の息子の、言うならば神学の時、初めて死の交渉が太郎太と言うて神様を喜んでくださった。死の交渉ということは、世界中の人間の全てがその中に含まれるわけなんです。死の交渉という4つの、ものを合わせたら、世界中の人間はその中のどれかに入るわけです。そういう広い意味合いなんです。言うならば、子供たちが親の手にも足にもならなければならない。ましてや、お水の教師を志すからには、神様の手足にもならなければならない。そこで、死の分担を受け持つ、子供が脳を受け持つ、功を受け持つ、または生を受け持つ、言うならば、あらゆる部門にお働きかけをいただけれる、言うならば、段取りが神様がつけてくださったということは、死の交渉が太郎太と言うて神様が喜んでください。これが私が金子様の先生になったのに、将棋学校なんてに行くもんかと、金子様の先生になるもんかと、役所の学校に行ってどうするかと、というのじゃなくて、神ながらにそれしか行けなかったんだもん。他には行けなかったんだもん。権利も受けたけれどもね、できなかったんだもん。若人生が、この人は大学を志望しておりましたから、普通高校を選んだ。ちょうど教会になれるかなれないかという問題の時であったから、私が教師の資格を持たんから、とにかく1年でも早く教師の資格を持った人が当時の壁に座らなければならないというので、いろんな総代さん方の相談をやる若人生にしていただいた総代さんたちが、大学もあろうけれども学院に先に行ってくれないかというお頼みを受けた時に、勝彦が、そんなら僕は大学を断念してこう学院に行きましょうと言って、その年から学院に入った。2番目の三橋は、あっちもこっちも受けたけれども、結局できたのは農学校だ。県立ではあるけれども農業学校である、だから農業学校を選んだじゃない、にしか余儀なくそうさせられた。金子様先生になんて、お前どうせ農学校ってなんて言うことはない。それを本当におかげとしていただいていった。3番目の三木三郎は、もう僕は新人はやめないけれども、お水の教師にはならない。だから僕の希望を学校にやらせてくれというのが彼の願いである。教会に生まれて先生だなんてなんてことがあるもんかとは私は言わなかった。そして自分で受け合う高校を選んだ。一番下の栄四郎はあちらこちらも受けたけれども、できたのは結局日田商業であった。の日田商業にやらせていただくことになったときにです、初めて神様にそのことのお礼を申させていただいておったら、神様が死の交渉が太郎太というて喜んでくれた、親の手になる足になると思ったら、商売人だけでいかん、の役所だけでいかん、侍だけではいけん、職人だけではいけん、その全部が太郎というところに、いかに自然の働きというものが素晴らしい働きをなすものかということが、これを見ただけでも分かるじゃないかと、私昨日その話をさせていただいたら、もうそれこそ涙を流して感動されました。素晴らしいことですな、私がここで言う成り行きを大切にするということは、そういう素晴らしいおかげになっていくのです。目先には良い高校に入ったがよかろうことあるけれども、それは人間の浅はかな考えなのですよと。人間の考えじゃいかん、人間の考えで言うじゃいかん、そこで神ながらの働きをいただくためには、そのために修行でもさせていただいて、親人生の親人生の目に余るようなところがあるならば、若人生の言うならば目に余るところがあるならば、それをお取り次ぎをいただいて、なぜ黙って祈らないかと、こういう その成り行きの、その成り行きをなぜ大事にしていかないかというのです。そこでです。なら、今日のご理解の、神は声もなし、姿も見えず疑えば限りがない。しかし疑うでかったら恐るべし恐るべしと教えられるようにです。自分で自分の墓穴を掘っていくようなことを平気でやる。いやもうこの世はもう頭が夜中からに、よく学校で取らなきゃ成功はできん。いやもうこの世は何と言っても金だ。金をちょんと儲けとかじゃならんと言うて、頭が良かったばかりに懲役に行かなきゃならんという人があるでしょう。お金をたくさん貯めたばっかりにです。息子が出来損のうて、自分で自分のやる墓穴を掘るような人がたくさんあるでしょう。頭じゃいかんでしょう。財産ではいけんでしょう。人間の幸福とはつながらない。お互いが幸福になりたいと言うて一生懸命働いて金も貯めやる勉強もしよう。けれども、それは住の問題であって、主の問題ではないのだ。主は何と言うても自分自身の心が支配するもの、幸福というものは。どんなに大きなお家に住まわせていただいておっても、ね、例えば今日のように寒い、例えば雪の、昨日、おとといは矢部地区の教令会であった。今度は大変変わった教令会であったそうです。矢部地区の本当の山の山の山の中で、ね、哀楽のおかげをいただいた六人さんがたくさん集まってお話をいただこうというのである。ところが今度は創価学会の人たちが4人、5人やってきた。夜の釈服にやってきた。観光様ってなんていうのはもう邪教だ。だからどうでもこうでも創価学会に入れというつもりで見えたに違いない。だんだん話をいただいていかれるうちにです。えらい子納得していかれた。金光様ってそんな教会があるだろうかと言ってたまがられたというような大変最後は良い雰囲気の中に教令会を終わったということである。ここあたりはこのくらいでしたけども、あちらはもう非常に肉が深かった。ついこの頃火事にあったばかりです。丸焼けになった大家ですから、ね、後藤さんと言います。ところがその焼け具合が素晴らしかった。その後のおかげが素晴らしかった。それからですね、新人賞って火事になって丸焼けになったら、みんながその後藤さんの新人を認めるようになっていた。本当に新人ってありがたいことじゃあるの。私も連れてまいってくれ、私も連れてまいってくれと言うて参ってくる。そして哀楽のありがたさが分かってきたから、どうでも月に一遍でもよいからあちらの先生方に来てもらおうって村の人たちにいわばお話をしてくれというので、もう 3,4 回もう毎月行っております。それこそ丸焼けになった後に建てた家ですから、それこそ掘ったて小屋のような小さい家に違いありません。私行ったことがないからけれどもです、ね、それこそ周囲はもうそれこそもういっぱい深い雪でうずもるようにある山の中だからけれども、中にねそれこそ燃え盛っておる信心の炎というものが赤々としておるわけです。周囲を見たらどんなにちょっとないことであろうかというように雪の中に埋もるようにしておるけれども、中には信心の炎が燃え盛っておる。なるほど、人が訪ねてくるはずだ、人が集まってくるはずだということになります。どんなに大きな家に住まわせていただいておってもです、ね、中が暗い、家の中が暗い、家の中が冷たい、そういう家庭に良い幸せが訪れてくるはずは絶対にありません。大きな家じゃないです。頭が良い人たちが集まっとるというだけじゃいかんです、ね、それこそ素朴な素朴な皆様ご承知のように、後藤さんなんかは今まで村内で物を言ったことがなかった。で、ちったバカじゃなか喜かって、まあ、言うぐらいじゃったらしい、相手にされなかったらしい。友達でも友達よりしても後藤さんは誘わなかったそうです。ところが最近後藤さんが言うことが素晴らしいことを言うようになった。村寄りなんか言っても、それでこの金光様の信心が現れてきた。そしてもういろんな要件、いろんな難儀な問題があると後藤さんのところへ持ってくることになった。そして その村内でも武芸者と言われるような人たちが後藤さんのうちに集まってきて新人の話を聞くようになってった、ね、側から見るとそれこそ雪の中に渦まった言うならば哀れにも等しいでしょうけれども、中に燃え盛っておる新人のその炎が素晴らしい、その、ね、暖を取りたい暖かくなりたいという人たちが集まってくるはずだということです。そういう働きが自分の心の中に生まれてきて初めて人間の幸福、そういう心の上にですね、物も集まってくるでしょう、金も集まってくるでしょう、もっともしない家も建て増しをしていくことができるでしょう。それで初めて人間の幸福ということが言えるのです。幸福の条件が言うならば心に集まってくる、幸福の条件がたろうてくる、そのたろうてくるということがです、いわゆる至能交渉であります。一切がたろう、お金はあるばって病人が足りない、もう健康じゃあるけれども内輪が不安、たろわない、私はたろうとおかげをいただかないけん、そこでな、アイラブデイアです。ソクラテスは言っております。人に親切を施したときにその親切の心がこちらに実感として喜びござるなという感じがこちらに返ってくる、その実感を持って神を崇拝せよと言っております。ただ拝めります、神棚に祀られてとるというだけじゃいかん、そういう実感、そういう心を持って神様を崇拝する、必ずそこに神を見ることができるだろうというのや、それを、まあ、アイラブではです、いよいよ成り行きを大事にしろと言っておるわけです。成り行きそのものが神様の働きだと言っておるわけです。そこからです、太郎とおかげ、知能交渉の太郎たおかげが家の中に充満してくる、金もある、健康でもある、内輪も円満である、いわゆる貧相病のない世界、しかも真言美に輝く世界がそこから生まれてくる、そういうおかげをいただかせていただくためにです、まずは神様を信じなければならない、分からなければならない、神様をいただかなければならない、そのためにはまずです、私は神を崇拝しろっていう、ソクラテスは言っておりますけども、私はね、まず自然の働きそのものを大事にしろというわけです、ね。振ったら振ったでありがたい、蹴ったら蹴ったでありがたいという受け方をしていけというのです。もして自分の周辺には起こってくる事柄は、みんな天地の親神様があなたに求めたものを、例えば修行であると思うて、それを合唱して受けていけというのです。それは痛い思いをすることがある、恥ずかしい思いをすることがある、損になるようなこともあるけれども、それをその時点時点を大切にしていけというのである。すべてのことに恩の字をつけて、恩事柄として受けていけというのである。はい、そういう生き方の意味です。神様を、例えばどんなに疑うてかかっても、信じるわけにはいかん、なるほど神様じゃなというようなおかげが現れてくるのであります。アイラブデだから、いよいよ神様を信じ暮らせていただけることのために信じに修行させていただいた、その修行の焦点というのがです、いよいよ成り行きを大切にするという、いわば神を崇拝するということと同じ意味なのです。神様の働きそのものを御の字をつけて御事柄としていただいていこうというのですから、そこに神様は疑う余地のない、神様を信じ切った生活、そういう信じ切った生活をこそ人間の幸福の生き方だということが言えます。神を信じての生活、いわゆる信心生活、それが人間の最高の幸福であるということをちょっと分からせてもらおう、疑う余地のない私の神様をいよいよいただきたいですね。